こんにちは。
こんにちは、
わらば研究所4回目でございます。
はい、
はい、4回目でございますが、この番組ね、一応収録なんですけども、
はい、
4回目のうち、
はい、
2回が雨ってどういうこと？
よく降ります ね。水も滴るなんてやらですよ。
いやー、ありがとうございます、はい、逆を言えば嵐を呼ぶ
男、
嵐を呼ぶ番組。
まあ、いいよ。
ね、うんうん。まあね、このね、そのね、雨にも負けず、ね、はい、風にも負けず、
うんうん、
ね、でもやっぱりね、わらばの笑い声はね、何よりのね、この番組の宝でございます。
そうですね。
はい、うんうん、そしてちなみにメールも宝でございます。
本当です。リスナーの皆さんの声をね、
はい、
ぜひ。
はい、どんどんね、こちらのようにお越しくださいませ。
はい。
はい、ではね、自己紹介参りましょう。
はい。
私、沖縄の謎かけ名人、ケイシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そして、この放送の、研究所所長でございます。この方。はい。
はい、子供のことなら何でもお任せ。ホーリーです。
はい、ありがとうございます。ホーリーさん、今日もよろしくお願いいたしますね。
よろしくお願いします。
はい。でね、今日は、はい、またね、素敵なゲストをこちら招いておりますよ。
はいはい。
ね、なんだろうね、なんて説明したらいいのかな。ね、肩書きがね、ものすごいんですよ。
はい。
ね、元栄養士。
ほう。
現在、コックさん。
ほうほう。
そして、何よりも、子育てアドバイザーの、こちらの肩書きもお持ちでございます。
ほう。
はい。ではご紹介いたしましょう。
はい。
末吉正則さんです。どうぞ。
素敵なゲストにお迎えしました。末吉です。
噛んだ、噛んだ。はい。
はい、よろしくお願いします。
ね、
はい。
めっちゃ緊張してる。
本当ですね。せやさん、ちょっとだけ寄せようかな。
ねえ。
はい。
ねえ、やっぱ、いや、いいんじゃないですか、これ、やっぱ、このね、はい、ゲストと言いますか、やっぱこのラジオ慣れしていない感が、この、ね、まあちょっと先にぶっちゃけ言いますね。
はいはい。
同級生です。
あ、そうなんですね。
はい。
あれですか、小さい、幼馴染的な。
ね、高校の3年間だけ。
同じ高校に通ってた。
はい、そうなんですよ。
同じ年なんですよ。
同じ年なんですね、はい。同じクラスになったことがあるんですか？
ね、僕ら工業高校で、
うんうん、
で、その時のね、学科が一つだったんですよ。
うん、ああ、そうなんだ。
だから3年間ずっとスライドで。そう。
あ、なるほど。じゃあ青春真っ盛りの。
なんと、1年から3年まで。
ね、よりによって。
という。
そう。あれ
ね、仲がいいのか悪いのか分かんない。
いいに違いない。
はい。
はい。
ね、この1時間ね、55分間持つのかな。
大丈夫ですよ。
頑張ります、
はい。お願いします、はい。
よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
はい。はい、ではですね、早速です。では、このね、
はい、
今回この、末吉正則さんをゲストに、もうそのままね、もうめんどくせえからね、もう、まさこんでいいよね。
あだ名ですか？
あだ名す。
高校時代から？
それが、小学校3年からまさこんなんですよ。
あ、そうなんですね。ケイシーさんはずっとケイシーさんですか？
僕ね、
うん、
20歳超えてから。
あ、そうなの？
うん。
そっかそっか。じゃあケイシーさんとまさこんさんでいきましょうね。
はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はね、その、まさこんをゲストにね、
はい。
先ほど、ちらっと話しました。
はいはい。
子育てアドバイザー。
ねえ、興味津々です。
はい、
はい、
このね、まあ、この番組にはもってこいの。
本当ですね。
肩書きじゃないでしょうか。
はい、わらば研究所ですからね。
そうですよ。
うんうん、
ね、じゃあその子育てアドバイザーとは何ぞやってことでございますが。
うんうん、私ね、調べたよ。
お
偉いです。
先に、さすが所長、何でもお見通し。
お見通しですよ。
はい。
今調べました。
ありがとうございます。
はい。子育てアドバイザーって多分なんだろうって思ってらっしゃる方がね、はい、多いかと思うんですが、
はい、
これね、浦添市さんが独自で、はい、開発して作られた養成講座になっていて、
はい、
平成24年に、子育てアドバイザー養成講座っていうのの受講生が募集されて、
はい、
目的、すごいですよ、
はい。
妊娠期から思春期までの子供を持つ親の子育てに関する不安や悩みに対し、アドバイスができる子育てアドバイザーを養成する講座ということで。
そうですね。ね
また、家庭教育支援と、地域で行う子育て支援との連携体制構築を目指してるって。
そうなんですよね。
はい。で、これに応募されたということですよね。
そうなんですよ。県内では、
はい。
男性では僕一人だそうです。
あ、そうなんですね。
はい。
すごい。
すごい。
もうね、だってね、全12回の講座になっていて、
はい、
専門家のね、先生方、いろんな大学の先生から、
はい、ありますね。
はい、現場の、臨床心理士の方とか、
はい、
本当にね、専門的な学びの講座12回を3ヶ月かな、
はい、
かけて、じっくり、 やっていて、はい、私ね、実はこのアドバイザー講座が立ち上がった時の噂を聞いていて、地域にこういう子供のほら、支援とかできる人が増えるってすごいと思って、うんうん、15人だったんだよ、枠。
そうそうそう、ね。
それに入ったってことですよね。
はい。
すごーい。
ありがとうございます。
これはどれぐらい勉強されたとかってあるの？
まあ、勉強はもう本当3ヶ月。
みっちり。
みっちりで。
うんうん。
でね、でね、なんでね、この、子育てアドバイザーになろうと思ったの？
本当ですよ。
で、僕がこの通った、この5年前なんですけど、はい、その時に、この、イクメンっていう言葉が、世間で、こう、言葉が流行り出したっていうか、認知されたっていうか、
はいはい、
で、その時、僕もちょうど僕のこの、結婚の適齢期っていうのもあって、
あ、なるほど。
そうか。でそうかな、逆算して。
まあまあまあまあ
まあまあまあまあ。
僕の中では適齢期
だったんだね。今だみたいなね。
イクメンが、
かぶった。
かぶって。
こうね。
今だと、
うんうん。チャンスみたいな。
俺もイクメンになるぞと。
素晴らしい。だってケイシーさん、
はい、
15人ってふーんって結構聞き流しましたけど、
いやいやいやいや、
あれですよ、応募多数の場合、はい、書類選考だったんですよ。で、私結構噂を聞いていて、うん、出した方それなりにいるはずなので、うん、そのね、イケメンじゃなかった、イクメン。間違えた。イクメンと、そのほら、結婚的齢期の熱い思いが、浦添市に通じたってことですよ。
そうです。
その時の僕の思いは、その時の市長に届いたんですね。
そういうことですね。うん、それで応募なさった。
はい。
すごい、うん。
さっきの打ち合わせとは、打って変わってね、めちゃめちゃ喋りますね、今日ね。
喋ってますか？
喋ってるね。
いいですね。
さっきね、打ち合わせでね、
はい。はい、
応募多数でどれくらいいたのと、うんうん、さあ。
知らないみたいなね。
なんか本当にそっけない。これ今日番組になるかなと思って。
大丈夫ですよ。ほら、所長にお任せ。
さすが、所長。
本番で取っといた。
取っといた、さすがです。
でもこのね、はい、もう5年前じゃないですか。
はいはい。
これ、この5年間、じゃあこのね、うんうん、この子育てアドバイザーとして活躍されて、
はい。
じゃあこの、一番この、楽しかったなとかね。
うんうん、
これやってよかったなというのはあります。
講座受けてみてね、うん、何が良かったか。
僕自身子供が大好きで、
あ、
ほう、
でそれで、
はいはい、
その子供が、接するところがいいなと思って、
うんうん、
この託児所とか、
はいはい、
そういった児童館とか、
はいはい、
地域の方の、まあ、浦添市以外でも、
はい、
そういったところに出かけて、
はい、
まあ、今の時期だったらハロウィン、
うんうんうん、
あ、そうだね。
そうですね。
当然だからね。うんうんうん、
で、まあ、クリスマスの時に、
うんうん、
まあ、そのハロウィンの、その時にこの仮装して、
う
ん
う
ん、子供たちに、なんかお菓子とか、うんうん、なんかキャンディーとか、
うんうん。
で、クリスマスの時にはサンタの格好をして、
うん、似合いそう。
そうなんですよ。僕意外と似合うんですよね。
ね、似合いそう。
じゃあ12月にまた登場してもらおうか。
本当ですね。サンタさんではプレゼントを持ってきてもらいましょう。
そうそうそうそう。
そうか、そういう活動を。
で意外とこう、うんうん、コスプレをすると子供たちが見た目であーっていう
キャラクター
あるよね、うん、
寄ってきてね、サンタさんだとかね、
う
ん
う
ん、
あるで、そういった感じで自分の中ではこうやった、まあ、子供に対する、
うんうん、
まあ、自分のこの役割っていうのを、まあ、子育てアドバイザーと抜き、
うん、
まあ、こう重なって、
うん、
子供たちのためになるんだったらっていうことでやってましたね。そういったボランティア活動みたいな。
ああ、なるほど、いいですね。
素晴らしい。
すごい。
いや、同級生と思って誇りに思うわ。
全然知らなかったんですね、さては。何してるか。
全然知らなかった。全然知らなかった、
本当に。でもね、なかなかね、うん、ほら、ケイシーさんもそうですけど、うん、皆さんお仕事があるわけでね。
はい。
なんかやっぱボランティア活動、友達が何してるって、なかなか大人になるとね、知るチャンスがね。
そうだね。うん、そうそうそう。ね、ちょっと疎遠になっちゃうんですよね。
うんうんうんうん、
で、特に、
はい、
まあ、まあ僕一応独身なんで、
はい、
本当にまあそんなに動きはないんだけど、例えば結婚された方。うん、
はいはい、
同級生がね、
はい、
まあ、やっぱ結婚されるとやっぱりね、うんうん、皆さんも子育てで忙しくて、
はい、
でね、なかなか会えないんですよ。
そうね、みんなね、うん、
ね、会えなくなっちゃったりね、うんうんうん、それで本当にもう数年ぶりにちょっとじゃあ会おうかとかね、
うんうん、
そうそう、でそんなことがもう多々あって、
うんうんうん、
で沖縄って結構ね、まあ、沖縄ってほら、まあ、こう小さい島だからよく会うんじゃないの、はい、って思いがちなんだけど、
うんうん、
そうじゃないよね、意外とね。
ああ、まあまあこういったうん、感じで、まあ、久しぶりに会うっていうパターンもあるし、
うん、
僕の場合は、
はい、
沖縄ならではっていうか、まあ、よくスーパーで会ったりしますね。
ばったりと、なんかそう、イベント会場とか。
なるほどね、うん、地元はずっと変わらない感じですか、
うん、地元は、まあ、住んでるところは浦添っていうところなんですけど、
はいはい、
なんか 浦添以外でもなんかそういった
バッタリね、
バッタリ、
うんうん、私も住んでるの与那原ですけど、うんうんうん、名護のね、名護のイオンに行った時にね、うん、帰ってきてから、はい、昨日名護のイオンにいたよねって地元の人に、
ありますあります、
なんでみたいな、
見たけど声かけないパターン、
そうそうそう、車も見たし人も見たとか言われてね、うんうん、やっぱりそれなりにこうちらっとすれ違ったりはするけど、うんうん、なかなかじっくりね活動聞くとかないですよね、
う
ん、
それが沖縄の人のよく言う、うん、こう変なとか言う
変なしないで声かけてみたいな、そうそう
そう、声かけるのちょっと変なだったから
って言ってみたいなね、
そうなの、こういうところなんか変な、本当にね沖縄の人って遠慮がちなのよね、
だからなんかあれですよね、子育てアドバイザー取られてもなんかほらアピールすることもあまりなさそう、うん、
しないですよ、
やっぱりでもいいんじゃないですか、うん、名刺の肩書きとかに入れたりしても、
なんだろう、これは自分で、まあはい、心の中で、まあ、そういったのをやってるよっていう、うんうん、あでも僕以外では、
はい、
あの一時託児所みたいな感じで、
うんうん、
自宅を子供たちをこうやって2時間3時間とか、う
ん、ああはいはい、
預かっている方もいます、
うん、なるほどね、ファミリーサポートみたいな感じの、
うんうん、はい、
託児委託事業みたいなね、個人的にやってらっしゃったりとか、私聞いたら保育園の先生が受けてたりとかしてましたよね、うんうん、この講座やっぱり子どもと関わりたいとか関わってらっしゃる方がさらに専門的な知識 と、うんうん、具体的なやっぱりアドバイザーなので、うんうん、こう会話していく上でのこうポイントすごいんだよ、家庭の変換と子どもの価値とかさ、うん、思春期における親子関係の変化と発達とか、
ね、このね講座の日程なんだけどね、
うん、
もうそうそうたるその講師の方もね、大学の先生とかね、
本当ですよ、
お医者さんがずらっと並んで、まあ、これも全部受けたんでしょ、
そうなんですよ、これぜひぜひ男の人も受けてほしいなっていうのは、
ああいいですね、力説ですね、
本当ですね、
これ女性の立場からしてこの話を聞くのもいいんですけど、うんうん、男性の立場からして、
うんうん、
この奥さんがこうお家で子供とこう向き合ってる時に男性はそのことを一切仕事でしていて、まあ、見てないじゃないですか、
うんうん、あまあ確かにね、
でお家に帰ってきて、
うんうん、
でまず奥さんにこう、
はい、
かける一言、何を声かけますかっていうのも大事なんですよ、うんうんうんうん、
なるほど、教えてもらってもいいですか、少し
今日はどうだったとか、
はいはい、
今日はこの一緒に、あ、まあ、疲れてないとか、まあ、そういった気遣いですよね、う
ん
う
ん
う
ん、まずね奥さんにかけるとかって知らなかったらかけれないですよね、自分も疲れてるしね、
うんうん、そうなんですよ、
そういうのもこの講座の中でなるほどみたいに学ばれた感じなんですか、
そうなんですよ、
この
実技演習っていうのがあって、
あ本当だ、後半2回が実技演習だ、
これはもう女性の立場を超えて、
うんうん、
お互いこのさっき一緒に子育てしていくっていう、
はいはい、
心を、まあ、心とか学んだ知識を深めていこうっていう講座なんで、
は
い、
おお、じゃあ本当にリアルな声かけをこう実技でやったりとか、
なんか面接の実技演習っていうからなんだろうと思ってた、そういうのなんですね
九州さん結構真面目に考えたんですね、さては、
なんか面接の実
技演習でこう座ってね、こんにちはみたいな、そうそうそう、違うんだね、だ日常の中で、ね、疲れて、パパも疲れて帰ってきてるけど、ママだって疲れてたよっていう気持ちを組んで何を声かけますか、とかそういう練習なんじゃないですか、
うん、このじゃあこの一通り受けて、
うんうん、
あとこの他にもなんかちょっとこの講座でなるほどと思ったとか、目から鱗落ちたなとか、
いや これはですね、あの0歳から3歳まで、
うんうん、
この3歳児神話っていう言葉を教えてもらったんですけど、
はい、3歳児神話、はい、
で、まあ、今まあ、はい、共働きで、まあ、うんうん、こう子供を産んでも0歳からすぐ託児所に預けて、
うんうん、
で働く両あ共働きしないと生活ができない、うん、まあ、家庭が増えてきていて、
うん、あそうですね、うん、
でも奥さんの方は3歳までは自分の母乳で育てたいとか、
うん、
で、
うんうん
うん、自分のこのなんていうの、まあそういった気持ち、女性としての気持ちというか、まあ、そういったのもあるんですけど、
うんうんうん、
0歳からこの保育園とか保育、託児所に預けた時に母親の心理がすごい罪悪感、
罪悪感
あのね、うん、3歳自身は補足するとね、
はい、
あの3歳自身はっていうものが日本では特に浸透、はい、社会に浸透していて、はい、3歳までは、お母さんが子育てに専念すべきだよねっていう考え方のことを3歳自身はって呼ぶんですよ、
はい、
でやっぱ社会全体がさ、お母さんが3歳まで子育てに専念すべきだよって空気ができてる中で、
あなんか、うん、
そう、その中で、はいはい、やっぱ今共働き8割ですかね、うん、働くの当たり前だし仕事も辞められない、うん、 し、うん、経済的な事情とかいろんな事情で、うん、やっぱり早い時期3ヶ月4ヶ月から保育所に入れてっていう時に、うん、この空気として流れている3歳自身はがお母さんを責めてるように感じてしまう、うん、そういう状況。
あ、なるほどね。
そうそうそう、それ初めてこの講座で知ったってことですね、はい、ねえ、実際ありそうですもんね。
実際あるんですよね、うんうん、で泣く泣くこう預けるじゃないですか、
うんうんうん、
で働きに行っても、うん、やっぱり自分の子供のことが心配で心配で、
うん、
仕事に集中できなく
て、
もう仕事が手につかない、うん、でそう、ちょっと本当悪循環になっちゃうのね。
そうなんですよ、それが特に女性の方が強くて、
うん、
はい、男性の方は、うん、まあ、まあ同じこう仕事をしていても、うん、気持ちの面では女性の方がそういったのは強いんですよ、
うんうん、まあ子供が熱出ちゃったらどうしようとかね、
はい、
いろいろ心配になっちゃうんでしょうね、うん、でそのやっぱり心配になる原因に3歳自身はってものがあるよ、根強くあるよっていうのがね、うん、このお話かと思うんですけど、
はい、
でもね、これほらわらばー研究所、はい、子育て情報番組なので、はい、1個豆知識として、
はい、
日本、
はい、
いい、
はい、
日本ってさ、
はい、
あの子育てが お母さんがするってイメージ私もあるんだけどさ、
はい、
もう私たちの世代はみんなそう思ってるじゃないですか。
そうですね、
まあ、うん、ねえねえ、うん、専業主婦でもいいぐらいじゃないみたいなね、経済状況が良きゃみたいな、うん、なんとなく常識的な感覚あるんですけど、うん、実は日本の子育てって、うん、北は北海道、南は琉球まで、
うん、
ね、すごく昔に遡っていった時に、
はい、
実は子育ての主体は男性なんです。これは記録に残ってるんです。
へ
ー、知らないっしょ。なんとわらばー研究所いいんじゃないの。
すごいすごい。
そうでしょ、
初めて聞きました。
男性が主体で、
うんうん、
ね、イメージすると要は家庭の方針とか子育ての方針を確定するので、それがねちょっと残ってるのは家長制度もそうなんだけど、お父さんでしょ、はい、
ああ、そうか。
そう。その中に、実は育児もお父さんで、はい、例えば江戸時代とかに、海外のね、研究者の方が日本に来た時に、うん、風刺画みたいなさ、ほら、街の情景を絵に描いて、論文描いたりしてるんで、はいはい、うん、日本って、子供が遊んでいる横にお父さんがいる絵が、すごくたくさん描かれてるんです。で、昔はほら、はい、みんな共働きだけど、会社に行くんじゃなくて、農業をしてたりするでしょ。はい
はい、そうですね。
そしたら、お母さん洗濯している時に、お父さんたちが集まって子供を見てるっていう絵がたくさん残されてるんですよ。すごいでしょ、
はい、
で、やっぱお父さんが、そういう風に子供を決めてて、だから、名付け親とかも男性だし、なんか育ての親とかなんとかの親っていっぱい、こういうほとんど男性だったんですよ。で、これがある時から女性に変わるんですけど、
はいはい、
実はこれが、世界大戦です。
ああ、
男性が戦争の担い手になった時に女性に家庭を担ってもらおうということで政府が打ち出した方針なんですよ。はい、で新聞報道で発表して、新聞の中でこれからの子育てはお母さんが子供を見るよっていう大々的なキャンペーンを打った時から変わった、近代になってからなんです。
なんかこの、なんだろう、ただもうお父さんはがむしゃらに働きなさいと、
うん、これね最近の話なんです。
そうだね、
うん
うん、
だむしろ江戸時代とかさ、もっと前、
自分は、うん、そうそう、 もっと大昔の話だなと思ったんですよ。
イクメン、イクメンが当たり前だった、うん、日本は。で海外から見るとすごく不思議だったんだって。なんでこんなに男性が子育てに参加して、はい、で子供がとっても生き生き伸び伸びしていて、うん、なんだこの国はっていう文献がたくさん残されてるんです、うんうん、だからね、もう先見の明というか、うん、先祖返りというか、その子育てのことに関心をね持たれて講座に出たとか、うん、もう本能だよきっと。
そうなんですよ、僕には母性も入ってるんですよ。
ねえ、きっとね、もともとあるんですよね。はい、
でも海外では生まれてすぐに、
うんうん、
もう子供は子供だけのベッドで寝かすっていう習慣もある
んです。そうだね、川の字やらないですもんね、うん、
やらないんですよ、これ日本だけで、
うんうんうん、一緒に寝るっていうのね、うん、
あとあのね、よく聞くのが産婦人科もね、
うんうん、
あのね、あのお母さんがお産を終えたらすぐもう、
はい、そうそうそうそう、明日退院みたいなね、
うん、
で日本はね1週間ぐらい病院でいろんな、ね、うん、ん、うん、育児のケアをしてもらって、うん、いろんな、初めてだからね、うん、こう授乳の仕方もわからない、うん、おむつ交換わからないっていうのをちゃんと、まあ、5日間ぐらいかけてこうやってやるんだよって助産師さんとか看護師さんに手伝ってもらうとかね、うんうん、
はい、所長、それはあれ日本がやっぱそれ独特なんでしょうか、はい、
どれですか。
世界的に見てあのお産の後にまたこうや、うんうん、まだあの お母さんとちょっとまだ時間を置いて、
うんうん、これは、うん、日本が、
はい、
ほら国民皆保険制度
あ、はい、はい、
みんな保険に入るでしょ、はいはい、あの制度が充実しているからできているありがたい仕組みなんですよ。あ、これは海外がお産後にすぐさ、うん、退院してしまうのは医療費がとても高いからです、
はい、あ、これはじゃあ日本がちょっと誇れる
制度なのね。はい、誇れる文化だし、なるほど、制度です。
はいはい、うん、
実費でさ、ほら、はい、一泊したら何万円って、ホテルより高いですからね、海外の入院費用って、はい、
そう、
何十、十万とか二十万とかかかっちゃうから、一日いるだけで。それ、やっぱり日本はそこを健康保険で3割負担とかで済むから、うん、ほら、安く医療が受けれる、その医療のケアとして5日後いたとしても、うん、そんなね、いきなりお産だけで150万みたいなことになんないわけですよ。それはやっぱり制度として、社会制度が充実してるからできることです。
そっか、うん、なんか聞いてみるもんだわ。これ、今日すごいなんか。
いいですね、教養番組みたいになってますね。
そうだね、
そういう研究所ですよ、ケーシーさん。
そうですね、研究所ですからね、
はい、頑張りましょう。
どんどん研究しましょうよ。
そうしましょう、はい。
でね、まあ、そのふと、ね、出たんだけど、産婦人科、ね、病院もそうなんですけど、うんうん、やっぱそうなると、やっぱあの料理も、ね、必要じゃないですか。
本当です。あのね、うん、産婦人科でね、うん、日本ので、出産した海外の方が最近、うんうん、Facebook で、うん、日本で出産しました、うんうん、病院の朝昼晩のご飯をインスタグラムに上げたんですよ、うん、流行りですね、はい、今時です ね、
インスタ映えね、
インスタ、なんていうの、
インスタ映え、
あ、そう、インスタ映えね、うん、いい、インスタ映えするんだよ、日本の産婦人科のご飯って、うんうんうん、でこうしてたら、どこのホテルの料理だって言って、海外ですっごいことになってしまって、病院食にはとても見えない、うんうん、栄養バランスめっちゃ考えてるし、うんうん、産後のね、こう疲労回復とかで、はい、量も多いし、
はいはい、
ね、でそこ聞いてみたいですね、ほら、栄養士であってコックさんだって、
いいパスが来ましたよ。
いいですよ。
はい、
一応こう生まれたばっかりの子供はやっぱり、ね、はい、最初は離乳食も
そうですね、
できないんで、うんうん、やっぱミルクじゃないですか、
うんうん、
で半年経った後から離乳食に変えるじゃないですか、
そうですね、
離乳食に変えるときに、うん、まず何を僕が教えて、あ、作ってあげたいっていうのもいろいろあるとは思うんですけど、うんうん、
はい、
やっぱり最初に始めるのは、うん、パンを牛に浸してそれを最初に食べさせて慣れさせていくっていうのが、
へー、おすすめ、
最初の離乳食の始めっていうか、
へーへーとか言っちゃって、
なるほど、う
ん、なるほどね、それは管理栄養士さんなんでしたっけ、栄養士さんとして、うん、はい、それがバランス的にもおすすめだよっていう、
最初に始めるとしたら、
あ、そうなんだ、なんかさ、やっぱり白湯とかさ、うん、あとはなんて言うんですか、お粥の、うん、上積み、
上積みとかあります、
あれ超大変ですかね、作るの、ね、パンを浸して柔らかくするってすごい簡単じゃないですか、う
んうんうん、牛乳に浸して、
だからね、あ、そっからスタート、
スタート、
はいはい、
でもともとこうミルクとお乳を飲ませてるから、うん、牛乳も、まあ、それで大丈夫なんで、あとはもうパン、
なるほどね、小麦製品を少し乗せていく、
うん、でこれで、まあ、この子はこのパンが大丈夫かとかそういったのを
ちょっとずつ少量から確認していく形ですね。
そうなんですよ、
うん、
でこれが大丈夫なら、はい、次にじゃあお米とかチャレンジしていくんですけど、
はい、
まあ、段階があるっていうのも、まあ、そういうのもあるんですけど、いろいろと、はい、今までもスーパーでもいろいろ売られてる、
売られてる、売られてる、粉になってて、お湯で溶くやつね、
うんうん、そうなんですよ、
うんうん、
でこれも先ほどお話しやったお湯っていうかお粥があるじゃないですか、
うんうんうん、
あの沖縄ではまあこうアチビとかいうのがあるんですけど、うん、そういったのが、
うんうん、
お粥よりもちょっとお米が多いような、うん、
どういうことですか、ケイシさん、アチビ分かる、
アチビ
聞いたことないですか、これ病院とか、これはね、まあ、言ったら
初めて聞いた、
あ、初めて聞きます、
うん、初めてで聞いたことあるんですか、
うん、
初めて聞いた、
自分はあんまりピンとこなかったっす、
ね、アチビ、
うん、アチビって熱
いってこと、違う、
あのお粥よりちょっとお米が多く入っているんだけど、お粥というのがなんか沖縄の、そうなんですよ、こう病院とか行ったら、
面白い、面白い、これ病院用語ですか、何でしょうね、
はい、こちら、はい、すぐ出しました、ね、アチビとは、はい、なんだこれはね、
あった、本当だ、
ありますね、画像もありますね、これは
お粥まではいかないですが、柔らかめにしたご飯、
はい、
あ、へえ、じゃあ炊き方的にちょっと水多めみたいなね、
うん、そうなんですよ、
柔らかいご飯ね、お粥とご飯の中間ぐらいの、子供病人などに食べさせるご飯、
すごい、アチビって言うんだね、ありがとうございます、
はい、お恥ずかしいな、
いえいえ、新情報、アチビよ、
アチビ、これはやっぱ沖縄独特の、そのあと他にもこういった沖縄独特の料理とか、
ああそうだね、赤ちゃん向けとかあるんですか、
僕が ってる限りはちょっとアチビ以外出てこないんですけど、
あと例えばさ、妊婦さんに食べさせたらいいご飯みたいので、まあ、お産後にね、内地では、甘い、今は怒られますけど、おばあちゃんとかだと、大福食べなさいとか言うんですよ。はい、お乳の出が良くなりますよ、みたいな。で、食べ過ぎると妻から大変なことになっちゃうんですけど、うんうん、まあ、昔からね、その、昔の人が言う、なんかほら、うん、こう、これを食べたら、産後いいよ、みたいなやつってあったりしますかね、沖縄にも。
沖縄ではこう、はい、おじいちゃん、あ、おばあちゃんからなんですかね、うんうん、フルーツパパイヤ。お乳がよく出るからフルーツパパイヤを食べなさいっていう風な昔はあったみたいです。
へえ、面白い面白い、うん、やっぱりあるんですね、
このやっぱ独特のね食生活文化ですから、
うんうん、フルーツパパイヤと普通のパパイヤと違うんですか、うん、
沖縄では2種類あって、うんうん、こうフルーツパパイヤとこう野菜を炒める、
わかるわかる、うん、野菜の方しかわかんない。
そうなんですよ。で、あの熟したやつが、まあ、あるんですけど、まあ、それが、はい、それを食べなさいとか、まあ、うん、炒め物も OK なんですけど、うんうん、でそれを食べたらなんか おばあちゃんが言うには、うんうん、理由とか分かんないですよ。
わかるわかる、大福もちょっと分かんないもん、
ね、まあ、昔からもね、
なんかあんだよね。
お乳がよく出るって言われて
で、フルーツパパイヤ、熟したパパイヤね、やっぱスーパー売ってるの青いやつですもんね。
青いやつなんですよね。
あ、いいこと聞いちゃった。
今日はすごいですよ、今日、
うん、おばあに聞いてみよう。
おばあに聞いて
みよう、うんうん、なんでって聞いて、どこに行けばあるって聞いてみようね、うん、へえ、やっぱりあるんですね、その土地土地でもしかしたらあるかもしれないですね、
うんうんうんうん、今日はなんかね、マサゴンがすごい、うちでの小槌のようにね、豆知識をね、いいじゃないですか、うん、
出てる出てる、
全然出てる、
出てます出てます、
全然出してくれてる、
情報盛りだくさんですよ、うん、今妊婦さん聞いてたらフルーツパパイヤね、どこでゲットすればいいんだろうみたいなね、うん、根拠は定かではないが。でもほらちょっと嬉しいじゃないですか、あの産後にそうやってこういうもの食べるといいよって周りのおばあとかが声かけてくれて、赤ちゃん元気出るよとか、やっぱ赤ちゃんをね抱いて歩いてるとほら、いろんな人が声かけてくれるから、うんうん、その中でやっぱさ、ほらフルーツパパイヤいいよとかって JA 行くとあるよとかあるんじゃん。
そうなんですよね。意外とスーパーにはないけど、その JA とか
ね、ありそうですよね、
売ってたりするの
か、もしかしたら明日日曜日ね、あのね、近くの
フルーツパパイヤ売り切れかもよ、
ファーマーズマーケット売り切れって。
でもね、うん、良さそうですもん ね食べたい、美味しそう、
ちょっとなんか、ね、そうそうね、なんかこの後ちょっとフル、うんうん、パパイヤ食べてこうかなってから、
本当ですね、買って帰ろうかなと思っちゃいますね、
うん、なんかこういうね、なんか食べ物とかもね、あ、例えば、あ、じゃあ沖縄以外でも例えば、うんうん、まあ、この放送ね、ポッドキャストでも流れてますので、
あ、そうですね、
YouTube でも見れますので、はい、うんうん、あの全国でもこれ見れるんですけども、うんうん、あのうちの地域では例えばこういったのがあるよとか
教えてほしいですね、
ね、どんどん教えてほしいですよね、うんうん、でまた、まあ、こんな情報ね、またあとうちのこう、うちの独特の離乳食ではこういったのがあるよとか、
ぜひね、教えてほしいですね。
ぜひぜひ、またこれを聞いてる方、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
ねえ、あの、じゃあ、このね、マサゴンね、この子育てアドバイザー全体を通して、うん、あの、今後ね、こういったのやってみたいなとか、夢とか目標はありますか？
あ、そうなんですよね。うん、できればこう、まあ、女性が思うだけど、男性ももっともっと参加して、うん、今、うんうん、まあ、少しずつ認知されてるけど、うんうん、男性も、まあ、できればこう育休っていうのをもう少し取れるような時代になればいいかなとは思うんだけど、
あ、これね、もう、うんうん、ね、やっぱこれ企業もそうだけどね、全体の社会のね、うん、あの動きがね、これは先週のこのね、あのこう政治の時にも話したんですけども、うんうん、そういう流れになってくれないと困ると。
そうですね、うん、育ボスとかも流行り始めてますからね。
育ボス
知らない？今日本当話題豊富だね。育ボスって、うん、育児をしている部下に対しての理解がしっかりある上司、
あ、はいはいはい、
管理職の方たち、
理解のあるボス、
ね、ボスです、はい、ボスです、
なるほどね、
はい、はいはいはい、やっぱり子供のさ、ほらお熱出て帰るっていう時にすごく後ろめたい気持ちで帰ったりしなきゃいけなくなったり、うんうん、ね、今ね、マサゴンさん提案してくれましたけど、ほら育面やるならさ、本当に育休取るとかいう時に、うん、今まだまださ、ほら社会全体で、はいはい、子供生まれて休むなんて みたいな空気どうしてもあるじゃないですか、ね、でやっぱりその空気を誰が一番緩和していくべきなのっていうところで、うん、管理職の方たちが育児に理解があるっていうことがすごく大事だっていうのを、うんはい、内閣を挙げて活動していて、うん、来月11月に、うん、それこそね今日雅子さん来てて何の奇跡の出会いと思いますけど浦添市はやるんですよ、はい、育ボスセミナー。
おおすごい、
ね、なんかちょっとやっぱちょっと浦添市さん画期的ですね。
まあ、浦添市はねまあもともと市長がね
市長もパパだから ね、
うん、そうそうそう
育ボス宣言したいのかするんじゃない。
ああもしかしたら
うんきっと、ね、で結構全国的にいろんな市長さんとかが育ボス宣言とかしていて、うんうんうん、はあ、で那覇も去年ちょっと講座をしてまだ宣言までは行ってないんで、はい、那覇ね FM 那覇でお届けしてますからね、はい、那覇市もぜひね、
あこの放送きっかけに
そうですよ育ボス育面ぜひ ね宣言出して
ね。じゃあこれ本当に今度ね政治家の先生呼びましょう。
本当です ね、
うん、育ボスをぜひって
ぜひってどうお考えですか、
う
ん、みたいなね、
やりましょうやりましょう。
はい、
じゃあ、あのね、本当にね、今日、今ね、この子育てアドバイザーとして、そしてまた栄養士として、また今ね、はい、コックさんとして、いろんな肩書きを持つね、謎の男、マサゴンさん、ね、末吉正成さん。
マサゴンです。
ね、本当にもうね、同級生として本当に嬉しいよ、今日は。
いやいやいや、もう、呼んでいただいてありがとうございます。
いやいやいや、あのね、まあ、この後もね、ちょっと、はい、トークテーマもありますので、またそのまま遊んでってください。
はい、ぜひ一緒にやっていきましょう。
はい、じゃあ一旦ここでですね、じゃあこのコーナーは締めまして、はい、じゃあ次のコーナー参りましょう。はい、さあどうですこのねジングルもね新しくできましたよ。
かわいいですね。
ね先週ねスタジオ中をね荒らしまくった、はい、あの2匹の怪獣がね
いい仕事してったじゃないですか。
いいですね残していきましたよ。ちゃんと爪痕足跡残していきましたよ。
本当ですね。しかもちょっとこれだけ聞いたらお利口風ですよ。あの第三次はどこへ、
う
ん、
ねあのね詳しくは先週のポッドキャストを聞いてみようって
うろうろしてますからねこのあたりね。
ねこれもこれねいろんな例えばね子供さん連れてきて、はい、ジングル作ってみようとかね、うん、
いいよね。
ねやってみたいね。
すごいっていうかヘムナハさんすごい仕事早いし素敵。
大城さん褒められてますよ今。
ありがとうございます。はい、とっても可愛かったですね。
うん、
オープニングでも流そう。
オッケー。
これ
なんかこうなんかねコーナーの合間合間にねこう流すとちょっとあこれ切り替えだなみたいな。
あわいいありがとうございます。
さてとではこのね次は続きましてねトークテーマでございますけども、
はいはい、
まあスポーツの秋っていうこともありまして、あとまあシーズン的にもねまあちょっと落ち着いてきたかなということで今日のテーマはこちらでございます。
はい、
運動会の話。
イエーイ運動会。
よっしゃ、じゃあ運動会の話ということでね、はいはい、いろいろね、まあ、あの運動会のね思い出話、
うんうん、
そして、うん最近の運動会事情はね、実はこうなのよとかね。
いいですね、いいですね。
でまたあの本当運動会あるあるとかね。
はい。
やっぱ皆さんね、まあ一応試しに聞きますけど、運動会経験してますよね。うん。うんね、
もう
ね、
びっくりした今。
でしょ、でしょ、うん。多分誰にでも思い出あると思います。
運動会知らないみたいな人いたりしてね、びっくりしちゃうね。いやいやいや、みんなもう絶対、うん、通る道。
絶対ね。
避けられないやつ。
うん。うん、絶対何か思い出はあると思います。
はいはい。
はい、でそんなね、今日運動会、体育祭でね、うん。でね、これでまあ、まあ、最近はね、こう、ちょっと様変わりしてきましたよとかね。
うんうんうん。
こういったこと話そうじゃないかっていうことでございます。
はい。
あのね、最近ね、この、最近のこの運動会でね、うん、ちょっと様変わりしてきたなと思ったのが、
うんうん、
あの、なんか時間帯が早まったりとかするのもあるんですね。あの、午前中で終わる運動会があるって。
そう。お昼ないっていう。
弁当がないの？
弁当もないって。
なんかそれ、なんか寂しい。
だからね、
う
ん、楽しみは弁当だけみたいな人もいるよ、ね。そうだよね。
なんか、そう、あれはブルーシートに座ってみんなでね、そう。うんうんなんかクラスのみんなとね食べてってから
そうそうそうそう
ちょっと弁当交換しようぜとかね、う
ん、お菓子持ってきちゃったぜとかね
そうそうそう
あの時間最高に楽しいですよね。
そうなんですよ。
はい、
そうそうそしてね
なんですけどね、
うんうん、またね、まあ、午後一はね、うんうん、なんとか、ではあの午後一、ね、午後であのすぐ、登場するクラスの皆さんすぐ集合してくださいと
だんだんだ先行かなきゃいけない
もう終わりだみたいな、うんうんうんうん、そうそうそうそうまああれが楽しいんだけど
そうなんです。1時までに終わりたい。
へえ。
だからね。
これはもうなんか、これは親御さんからの要望なんですか？
わからないんですよ。これね、沖縄県内の話なんですけど。そうそう、なんか。はいはい、もう最初ね、ケイシーさんに運動会午前中で終わっちゃうよって言ったら、はいって言われて、県外の話と思ったんだよね。う
ん、思ったんです。
違うんです。県内でも起こっていて。まあもちろん、内地でもそういう動きは出てるんですけど、うんうん、なんでしょうね。誰の要望みたいなのあんま聞いたことない。うん、
これ理由があって。
あるんだ。
これ、運動会というと秋っていうのもあるんですけど、はいはいはい、今春にやる運動会もあるんです
よ。いや、あるある。
まあまあ5月6月ぐらいとかね。うんうんうん、
これ短縮になったのは子どもたちの体力のことも考えて、あまり長くやると熱中症で倒れるとか。
あは、暑いから。
で、それが秋、沖縄の場合秋も
暑いからね。
で、春に持ってくるとか。
うんうんうん、そうそう、うん、今日ね、那覇市の運動会事情を調べながら来たんですけど、うんうん、6月に終わっちゃってる学校結構あるんですよ。
ありますね。うん、ちょうどね、僕ら、僕らね、昭和49年生まれなんだけど、うんうん、中学生の時にね、国体があったのね。
はいはいはいはい、はい。
ちょうど国体の時期が9月なんですよ、
うんうんうん。
で、その時期は国体開催中、学校休みなんですよ。
へぇ。
だから、うんうん、ちょっと秋のその時期だから、うんうん、ちょっとそれを早めて、あ、ごめん、10月だね。国体の時期が10月だったんで、うんうん、運動会もそれまた休まれちゃう、困るってから、うんうん、夏に持っていっちゃえってから。
あ、やっぱりそうなんだ。前倒しちゃう。
というところあったんですね。だ僕、なんか、てっきり、あの頃がきっかけなのかなと思ったわけ。30年前の話ですね。
ああ、でも、うん、まあ、6月になり始めたのはね、うんうん、結構前からね。
そうそう。で、また、本土でもそれあるっていうんで。
ありますあります。はい、5月、6月に運動会しちゃうっていうのは結構ある。うん、で、私、ほら、5人子供がいて、
はい。
はい、5名中3名、は、途中まで内地で育ててるんですよ。はい、で、はいはい、内地の運動会も沖縄の運動会も経験していて、うんうん、9月、向こうでは9月運動会で、まあ、うん、沖縄で9月、10月は同時期だったんだけどね、はい、何が決定的に違うって、ほんと暑い。
まあまあ、ね、
沖縄の運動会、ね、暑い。
暑いです。
だからもっと後ろにすればいいのにと思って、今頃、もうこの10月末ぐらいから、運動会シーズンみたいなね。で、いいぐらい暑いですよね。
本当に暑いですよ。
だからもしかしたら本当にそのおっしゃるように配慮っていう可能性ありますよね。子供の熱中症のね。
熱中症もその一因なのかな、うん、じゃあ。
でもね、私、すごく暑いけど、あっちではないの、内地ではないかったのは、うん、テント立つでしょ、
はい、あ、沖縄はね、
うん、みんな当たり前と思ってるでしょ、うん、はい、当たり前じゃないですよ、
あ
んな当たり前じゃないですよ、内地行ったら地べたに座ってますよ、子供は。で、屋根なんてないし、日陰なんてないです。でも絶対必須でしょ。だからもともと多分小さい頃もそうだったってことでしょ、はい、配慮はされてるんですよ、きっと。やっぱり日光が強いとか、うん、はいはい、暑いからみたいな配慮はあったけど、まあ、今年なんか特にね、めちゃくちゃ暑かったじゃないですか。
う
ん、
はい、そうですね。
だからもうこういう本当に暑い年が来ちゃうと、子供バタバタ倒れちゃうとかあったんでしょうね。うんうん、
だって僕らの時代の運動会は、4時ぐらいまでやってた覚えなんですよ。
やって、なんかまあいろいろね、わちゃわちゃやっててね、閉会式が、まあなんか3時ぐらいとかでしても片付けとかな。あれ片付けとかさ、椅子をまた教室まで持ってったりとかさ、
ね、はい。それも子供たちが全部やるっていう。
そうですよね。
まあまあ、もちろんそれはもう。先生はやらない
からね。3時4時。だからね、どんどん、うん、そのまあ、みんなの楽しみのお弁当を残そうとか、うんうん、まあそこまで短くしなくていいんじゃないか、みたいなのは本当に学校ごとなので、うんうん、それでもやっぱりその4時とかにはならないように、うん、種目減らしてみたいな動きはやっぱり出ていて、うん、なんだろうな、地区対抗リレーとかなかったですか、昔。
あ、今でもあります、あります。
だから、そういうあざ対抗、地域対抗とか、うんうんうん、そういうのあったのを、要は、午前とか早めに終わらせたい学校、そういう競技からなしにして、
はいはい、
あとは例えば、学校の先生競技、教職員競技とか、部活の、なんか、部活対抗リレーとか、ああいうのなくして、うん、その分短く終わる、とかってしてるみたいですよ。うんうん、
なんか、それもね、まあ、それでもやっぱりまあ、一時に終わっちゃうんだっていうのが、あ、まあまあ、ね。
早送りみたいに人が動くって言ってましたけど。
確かに、ね、もうすぐ、さっさっさっ
と、ね。チャカチャカチャカチャカ動くんでしょうね。
僕の職場の同僚は、
はい、
この、先週、はい、こう、運動会があったんですけど、
はいはい、
この、子供の最後の運動会ということで、
うんうん、
1ヶ月前からジムに通い始めて、
お父さんが？
お父さんがです。
ほう。
で、筋肉をつけると言って、ダイエットも始めて。
すごいすごい。お父さん頑張った。
で、新しいスパイクも買って、
ほう、
気合入れて、その、 運動会に臨んだんですよ。
那覇マラソン並みだ。
本当に。
本気ですな。
本気です。
うん、はい。
で、結果は、てんてんてんだったんですけどね。
そのてんてんてんを知りたいんだ。
え、保護者協議があるってことですよね。
なんか、やっぱ、あった
みたいな。そういうことですよね。で、やっぱりそういう保護者協議がなくなっちゃったり、ほら、運動会ってね、なんとなくこう、明るいイメージ、行事のイメージなんだけど、うんうん、運動が得意じゃない子にとっては、本当に地獄のような一日で。
億劫になるのね。
嫌だよね。
休みたかった。
休みでしょ、はい、こう、なんかこう、はい、雨降んないかなみたいなね。てるてる坊主逆さんずらしたり。で、まあそういう子にとっても、例えば親御さんがね、ちょっとヒーロー的に活躍してくれたら、ちょっと鼻が高かったりね、うん、なんかね、あるよね。
子供よりも親御さんの方が気合いってます
からね。なんだろうね、そうそうそう、なんか、どこどこのお父さん、あのお父さん、すごい張り切ってるねとか、
うん、あのお父さん、めっちゃ早いけど、誰のお父さんって言ったら、いや、もううちかなみたいなさ、うん、ちょっと照れるけど、うんね、ちょっとやっぱ心は嬉しいみたいな、あるじゃないですか。
うんうん、その逆はちょっとね。
ああ
派手に転んだりとかね、
大丈夫ですよ、知らん顔しておけばそういう時は、ね、誰の親かなみたいな、
うん、
なんかうまく言えないけど、なんか急に走り始めたお父さんがいたりとかこの時期はなんか特に多そうな感じがするんですけどね、うん、
確かにね、ちょっとね、運動会に向けてね、
うんうん、まあ、こういうね、まあ、運動会っていうのは子供だけじゃなくって、はいはい、保護者もね、やっぱり一つのイベントなんですよね。
そうですね、
やっぱこの子供たちとこの、ね、一緒にこう、うんうん、ね、触れ合えるっていうか、うんうん、あと学校にも実際には、ね、なかなかこう学校に行くこともないから、
うんうんうん、
あ、この子がどこどこのお父さん、あ、この人が先生なんだとか、
そうだね、
そういった情報の、ね、場所になれると思うんだけどね、
うん、
うん、で、まあね、だまあ、こういったのもまたうちの学校は、ね、何時に終わったよとかね、
うんうんうん、
なんかそういったのもまた情報あったら欲しいですね。
そうですね、なんかやっぱり早く終わったよ、確かにとか、うん、なんかね、うん、複雑な感じです。初めて聞いたときに、お弁当を作らなくていいのか、うん、ちょっといいなと思っちゃった。
あ、そっちの方もね、
ちょっといいなと思っちゃった。
作る側としては。
作る側としては、あれ、本当4時とか起きてやるので、うん、
はい、
あ、ちょっと羨ましいと思ったけど、うん、運動会って本当お弁当のときにさ、それぞれうち、うんうん、いっぺんに何人とか出てるから、
はい、
なんかそれぞれがそれぞれの席から今日のお弁当何って帰ってくるのが母としては至福だったわけ。
ね、兄弟が多いと
種目いっぱい出てますから
ね。なんプログラムで言うとね、ちょっとチェックしたとかね、ここでね何組のねとか言ってから、
そうお兄ちゃんが次走るから待ってとかあるわけなんだけど、うん、やっぱ運動会の時に子供たちが、うん、何って開けて、うん、わーとかそのおにぎり何入ってんなとかっていうやりとりがちょっとやっぱり苦労して作った分、うん、私は楽しい方だったけど、うん、
作ったかいがったぜって
なんだけど、うん、やるぞって思ってできたまではすごく億劫なので、
はい、
あーって私もちょっとだけ雨降んないかな、子供には悪いけどって思ったりしてたので、ね、ちょっと羨ましいと思ったけど、子供のね立場から考えたときに、うん、少なくともお弁当を喜ばない子は多分いないので、
そうね、
うん、運動会ともかくとして、うんうん、お昼にお菓子も持ってきてよとかね、うん、お弁当にあれ入れてねみたいなね、う
ん、この時期に最も売れるのがホットモットーとでこの電化製品なんですよ。
なんで電化製品？
このカメラを
追ってああ
そうかそうか、
なるほど、まあ
ね、電気屋さんのチラシはね、
確かに運動会のビデオ撮ろうみたいなね。
そうなんですよ、
すごい本当だって。ホットモットは何ですか？
ホットモットはこの運動会に合わせてオードブルっていうのを、
オードブルね、ああ、はい、そっかそっか、
あ、そうびっくりしました。
最近はそうね、
流行ってますよね。
運動会もそうだし、はい、例えば沖縄のね、例えばシーミーとかね、
オードブルね、三重さんもね、
そうそうそう、
何あっちも
ね、 お重じゃなくてね、重箱じゃなくてもうオードブルでいいよみたいなもね、
で、もうぜひぜひこう、はい、もうこう、こういったのを見たときに、チラシに、あ、本当だっていう。
でしょうね、運動会シーズン到来みたいになってるんでしょうね。
はい、
なんかさ、うん、負けた感あるけど、みんながいいならいいかなみたいな気持ちもある。
まあまあ、なんかね、あ、今はそういう時代なのかなって方、
そう、3歳自身はじゃないですけど、うん、きちんとお弁当を作ってるかどうか、別誰もジャッジしてるわけじゃないんですよ。うんうんうん、だけど、なんか見られてる感があるので、うんうん、なんか本当にオードブルで許されるならね、うん、みんながそうなら、ね、
まあ、いいかな
って。なんかそういうのも、たまにはいいのかなって思ったり、うん、いや、ここで4時に起きれなかったんじゃないかと思われるんじゃないかとかいうね、そんな私のことにみんな注目してませんけど、うんうん、なんかこう、複雑ですよね。うん、
あとね、ほら、オードブルじゃないんだけど、
うん、
運動会の会場にね、ピザを頼んだ人がいて。
そう、宅配ピザ。あ、すごいなと思って。うん、これね、内地でもありましたけど、こっちでもありました。 放送で呼ばれてました。ピザを頼んだのはどちら様ですかみたいな。なんかあの学校の中には金銭授受ができないというルールがあるので、
ああそっかそっか、
トラブルが起きたら困るので、はい、校門であのピザ屋さんがお持ちですので、はい、ご注文なさった方は校門に行ってくださいみたいな放送がかかったり、
は
い、
ね、へえ
面白いよね。
なんか、弁当一つでこんなに盛り上がるのね。
だから運動会でもほら弁当、私は超楽しみだって、
いや、
うん、子供時代もね、
うん、またなんかこれもね、あのいやでうちはこうねまだまだ、ね、30過ぎまでやってますよとかね、
運動会の会場でバーベキューしていいかっていう議論が出たことがあるPTA の会議で、はい、あの地区のあざごとに座るでしょ、うんうん、
はいはい、
あこれもあれですよ、沖縄あるあるですよ。
沖縄ですか。
あの内地では地区ごととか座りません、好きなところに座
る、はい、
バラバラです、うん、なので場所取り合戦が沖縄より熾烈なんですよ。沖縄一応地区決まってるから、うんうん、ここが自分たちのエリアだなって分かってるからそこに座るでしょ、
うんうん、
だけどあっちは点でバラバラなので、うん、本当にもう争奪戦になっちゃったけどさ、でそのやっぱり地区の子供がほらやっぱちょっと少子化が押し寄せてしまったあざとかが、うんうん、子供が少ないから、うん、本当にこう地区みんなでね、近所のおじおばあも含めてみんなで見に来るから、うん、どうせならみんなで盛り上がろうって言って、はい、うちのあざのこのエリアでバーベキューしていいかっていう提案があって、うん、運動会のお昼に
すごい
すごいですよね。そしたら校長先生が、うん、やっぱちょっと校庭で火を使われるのは、ね、ぶつかっちゃったとかね、なかったら怖いからって言ったら、ね、そうそうね、次の提案なんだと思います。
なんでしょう。
諦めなかったんですよ、バーベキューために
火がダメだったら、
うん、もうねすごいですよ。
何
焚き火ですか。
だって火ダメなんだもん。
火がダメなんだったら、うん、あのあれ電気コンロ
思うでしょう、うん、流しそうめんしたい
流しそうめん
運動会の会場で、ね、流しそうめんしていいかってなって、うん、まあ
それ、ね、
却下でした
流しそうめんをそのままもうねプログラムにしちゃえよって
でもさ、なんかそういう趣向も楽しいなって、今子どもの貧困問題なんか注目されてますけど、うん、やっぱねお弁当による、うん、あの優劣っていうのは、うん、本当に昔からあって、あのやっぱりお弁当箱を隠して中を見せられなくて、うん、食べる子たちが本当に昔多かったから給食制度ができた、
ね、聞いたことがある。なんか最近でもそのほら、うんうん、キャラ弁とかが流行ったりすると、
しね、
う
ん
う
ん、
うちではキャラ弁禁止よとかね。
そうそうそう、やっぱお弁当に優劣がついてしまったり、うん、中身を見てこうそのほら、うん、なんだろうな、格差を感じてしまうって、うんうんうん、子供がね肩身を狭いような思いをしないようにっていう理由で、うんうん、給食制度が始まっているって背景を考えると、うん、やっぱりね面白いでしょ。
面白いね、
うん、あざごとにさ流しそうめんとかさ、なんかホットプレート使ってたこ焼きとかしててくれてさ、子供好きなとこで好きなように食べていて縁日みたいになってきますね、運動会ね。
あとなんかこれ運動会あるあるなんだったけど、
うんうん、
なんか運動会の日ってね、なぜか正門前で綿飴売ってますよね。
アイスも。
アイス、あ、そうそうそう。
かき氷屋とか。
ね、いつも
売ってる。
あるんだよね。
売ってますよね。うん、これ多分沖縄あるあるですよ。
沖縄だろうな
まずそもそも露店で食べ物を売るっていうのが、うん、多分内地は規制が厳しすぎて。急に来て売ったりできないから、いないいないいないいない。ちょっと感動した。だって食べたいもん、うん、暑いし。
う
ん、
ああ、それは。
そう。まあ、まだアイスならまた分かるんだけど、
うん、わたあめなんでしょうね、本気ですね。
う
ん
う
ん、
もうちょっとね、あれって、
お祭り気分。でもね、あれ子供嬉しいですよね。
嬉しいと思いますよ。
ちょっとご褒美で帰りに買ってもらったりね。
う
ん、
絶対僕が子供なら買ってもらう。
ねえ、買って買ってって言っちゃうね。
本当に。
まあなんかね、そう、ね、今日前かけっこで、1位だったから買ってやるよとかね。まああれもあれで嬉しかったりとかね。
ですよね。
本当に。あとは、そうね、もうお弁当の話でこんなに盛り上がっちゃってどうしようかな。あと5分前なんだな。どうしようかな。あの競技とかもね、うんうん、そう、例えば、ね、あの競技でさ、あの僕ら組体操とかね、
はいはい、ありますね、
今組体操もだいぶ禁止されたとかね。
そうそう、ちょっとね、あの高さが高すぎてしまって、うんうん、あのね高所作業の、うん、ほら資格がある人しか高所作業ってできないでしょ、うんうん、あの仕事だったら。
そうですね。
で実はね、最近の昨今の組体操、はい、どんどん高さを競うみたいになっちゃって、
はい、
あの高すぎてしまって高所作業より高いんだって。だから
それ怖い。
だから危なっ過ぎてしまって、うん、責任取れないよっていうようなことがいろいろ起きて、あと怪我して本当に人生本当にガラッと変わってしまったことが出て、うん、脊髄損傷で歩けなくなってしまったりってやっぱ出てしまって、うん、そういうその、なんだろう、高さを競うようなね、うん、ものはやめようっていうのは今やってますよね、組体操ね。
うんうん、
でも沖縄組体操そんなにないですよね。
ないですね。
エーサーはほら絶対だけど。
うん、あ、エーサーはありますな。うん。あと、あとね、これ那覇だけなのかな、
うん、
相撲体操っていうのありまして、僕ら。那覇だよね。 すごい、何度も相撲体操って。
何、ま、ですか、マサゴンさん、相撲体操知ってますか。
初めて聞きました、相撲体操。
なんだ、あのね、あの例えばあのその学年、男子生徒全員が出てきて、うんうんうん、で、上半身裸で、本当相撲と、相撲力士みたいに、こうなんか、四股を踏んだりとか、よいしょとか言って、それを全、もう、こう、一糸乱れぬ、この、これを体操披露するんですよ。ただね、この中学生ってこのね、もうね、思春期のね、このなんかもう傷つきやすい年頃ですよ。
はい。
そんなね、残されてさ、裸んぼなってさ、しかも女性と見てるってこの、このなんでこういうなんか周知プレイされないといけないんだってかな。
面白い。でも見つけちゃったよ。相撲健康体操をやってるってことかな。日本相撲協会が推奨している体操ですってよ。
うん、今もあるのかな、これ。
はい、あ。すごくないですか、う
ん、ちょっとまた、今もやってるぞってな、ちょっと見たいな。
はい、あ。日本相撲協会が作ってる相撲健康体操は、うん、その、相撲の基本動作の型を手本にし、うん、身近で親しみやすく、子供からお年寄りまで、女性男性どなたでも楽しく行うことができる健康体操として考案されましたって。
へ、
う、
ぇ、
んうん、那覇がこれを導入したんですよ、きっと。
やってるのかな。
そうですね。今もやってるんですかね。
ちょっと見たいな、じゃあ。
ねえ、今もやってるといえば、ほら、ちょっと前に新聞載ってましたけど、
はい、
あの、名護高校が青い山脈フォークダンスで踊ってるよって。
フォークダンスはね、そうなんですよ ね。あの、そう。あの、あれ、県外でフォークダンスで、青い山脈は使わないよね。う
ん、だし、フォークダンス自体が、ほとんどなくなりました。
うんうん、ああ、なんか、キャンプファイヤーとかでもやっぱ、
うんうん。あんまりやらなくなりました。
でそうそう、うんうん、なんかね、あの、フォークダンスといったら、なんかこう、マイムマイムとか、
そうですね。
ね、オクラホマミキサーとか、
うんうんうん、
なぜか青い山脈がね、そう、あったんですよ。
てってんてんてってんてんですよね。
そうそうそう。で、だから、
名古屋が発祥なんですね。
さあ、琉球新報の10月1日の記事から、うん、ですね、ご紹介しますね。
はいはい、
1949年に、青い山脈っていう映画が、う
ん、はいはい。
はい出て、その主題歌の青い山脈にフォークダンスの振り付けをしたのは、うん、名護高校の12代校長を務めた小屋さんだって。
う
ん、小屋部さんかもしれない。小屋で泊まってなかった。うん、まあ、その12代目の校長先生が名護校で、その曲に振り付けたんだって。
うん、
で、その、すごいな。1949年。
そうそう。終戦直後ですもん
ね。だから、
すごい。
すごいですね。で、今年ですね、うん、復活したって言って。名護高校が確かあの体育祭でやったんだって、う
ん。なんか創立何十周年かなんかだったのかな、確か。
そう、あ、そういう流れなんですね。
そう、なんか校舎もなんか建て替えかなんかだったんかな、
う
ん、確か。
あのね、そうみたい。いろいろ変わった上に、さらに女子の制服も可愛くなったので、はい、それを理由に、制服の披露も兼ねてやったって。
はい。
制服でやったそうですよ。
はい。
すごいですね。
すごいよね。
はい。
これ青い山脈のね話もまだまだ尽きないんですけども、
はい、
運動会の話自体まだまだ尽きないんですけども、
うん、
いかがせんお時間が来てしまいましたわ。
盛り上がっちゃいましたね。あっという間でしたね。
はい、ね、
はい。
じゃあですね、ちょっとじゃあここでね、本日のトークテーマ運動会でございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあさあさあ、駆け足で本日もね、やってまいりました、はい、わらば研究所いかがだったでしょうか。
はい、
はい、この放送ですね、皆様からのメールを、お待ちしております。はい、こちらね、このねメールもね、こちらの7、こちらわらけんアットマークです。で、あ、ごめんなさい、すみません、時間ないな、ごめんなさいね、はい、これは
わらば研究所のフェイスブックのホームページ、
フェイスブックからもありますので、はい、投稿フォームもございます。こちらぜひご利用くださいませ。
はい、
すいません、ちょっとパッと時計見て焦りました、本当に。わ、もう時間ないってか。
盛り上がりました ね、
はい、ね、まさかまさか運動会でこんなに話して盛り上がるとは。
いいですね、
今日本当にでもたくさんのね、
はい、
ボキャブラリーが出て、
はい、
研究所ぽかったのではないでしょうか。
ですね、
楽しかった。
はい、
改めまして、
ね、
マサゴンことね、剛正則さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てください。
はい、はい、ではアラバー研究所、担当私ケイシー高飛車と、
はい、ホーリーでした。
はい、それではまた皆さん来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら。